続いてブログですね。ブログいただいたのは、なぜ日本には笑顔の作り方というカリクラムがあるのか、これをオーダーくれたのは誰ですか。あれ、ちょっと待って、見えました。どうも。あ、今見えました。あ、覚えてますよ。でももう1年半ぐらい会ってないですよね。うん、なるほど。これを読んで、やっぱり心当たりがあります。ああ、なるほど。そうですね、うん、やはり昔こういう笑顔のトレーニングとか受けたことあるんですね。うん、そうですね。これ6月にメキシコシティに行って、研修やってきた時の話なんですけども、まああちらでいわゆる販売店の店長とかの、まあ、研修、そうですね、会議室とかでの研修と、まあ午前中それかな、で午後は実際にお店に行って、レイアウトとか売り方とかね、デモンストレーションのやり方をトレーニングするというようなカリキュラムで10日間ぐらい行ってたんですけども、うん、で改めてそのメキシコに行った時に、現地の人たちがこうなんかこちらが例えば説明すると、まあ、ちょっとでもユニークだとよく笑うし、うん、でまあ少しシビアな話をするとなんかすごいこう眉間にしわ寄せて参加してくるんですね。うん、で なんていうかこう10日間一緒にやってて、なんと喜怒哀楽の、まあ、はっきりしている人たちだろうというかね、思いました。うん、でまあそういうところに行くと改めて、まあ、例えば新人の販売員さんが入社してから、まあ、教えていく、ね、教えていくそのトレーニングのカリキュラム、そういうのをこう、まあ、検証したんですね。今メキシコでやってるのはこれでいいのか悪いのか、日本のもので流用できるものがあるかないかみたいな、でそうするとやはり日本ってどちらかというと、まあ、多くはなんかそういうマナー系から入るじゃないですか、うん、一般的にはね、でそのカリキュラムでこう話していく中で、これは何だってことになって、これは笑顔のトレーニング、笑顔の作り方って書いてあるかなとかってこう、ね、通訳さんを通じて説明していたら、笑顔の作り方っていうトレーニングがあるのかっていうことになって、それは具体的にどういうことやるんだみたいな、うん、で私ももうその自分自身が受けていたのってのはもう随分昔 で、コンサルタント会社にいた時に、社内にねそういうマナーの講師をやる人たちが何人かいたので、まあ、一緒に研修やったり、その人たちの研修風景を、まあ、後ろで観察したり、していまして、まあなんとなくは覚えてるんですけども、なんかこう口角をねんってこう上げてとか、なんか練習しますよね、もうちょっと上げて、そうみたいな、まあそのようなことを例えばっていうので、まあやってみせたんですよ。そう、メキシコの人たちにね、まあバカウケというか、うわーってなって、でそのなんで笑顔を練習する必要があるのかっていうことで、今度ものすごい真剣な質問にだんだんなってきちゃって、いや なんでだろうね、やっぱりこう接客の時に笑顔の方がいいからじゃないのみたいな話を返してたら、 別に人から教わるものじゃないんじゃないのっていう、まあそういうことになって、それっておかしくないかみたいな、まあものすごく突っ込まれたんですね。で、日本人は人からその笑い方を教えてもらうのかってなって、まあそういう指導を受けるシーンが多いかなみたいな話をしてたら、それだけはちょっとこのラテンアメリカには全く不要だね、ね、不要、いらないということになって、まあ私の方もそりゃそうだろうなと、これはあの、なんていうんですかね、いろんな研修カリキュラム、日本にはね、ありまして、そういうのが、あの、私がずっと通っているその中国含めてアジアとか、まあ今ね、中南米行ってますけども、そういうところにこう使える、歓迎される、喜ばれるカリキュラムっていうのはもう結構あるんですよ。あるんだけど、逆に最もいらないものはこれだとかって言われて、まあその場ではお受けしたんですけど、ホテル、夜ね、ホテル戻ってから、まあ、ちょっと考えちゃいましたよね。で、改めてそのなんでこういうのが、長年ね、特に新人研修みたいなところで残っているんだろうか、っていうふうに思うと、まあ要するにその、特にメキシコってこうラテンな人たちが多いですから、まあね、幼い頃から、子供の時から喜怒哀楽ははっきりこう、出しているので、別に確かにこんなもんいらないですよね。で、日本はじゃあなんでこういうのが必要になっちゃったのかなと思うと、どちらかというと、なんかこう子供から大人になってくるときに、どちらかといえばですよ、なんかヘラヘラするなとか笑うなとか、なんか喜怒哀楽的なものをどんどんどんどん間接的に押さえつけられるようなシーンとかね、まあそういうのが多いですよね、多い。で、結果としてで大人になって社会人とかなった頃にはもうなんか能面顔が出来上がっちゃっているっていうことですね。で、能面顔っていうのはこう、能の面何の表情もないという意味なんですけども、で、これは、確かに外国に行った時にその怖がられる、なんか不気味みたいな感じらしいんですね。私もあの中国通い出した時によくそういうふうに言われましたね。怒ってんのか、機嫌が悪いのかいいのか、なんか全然わかんないんですけどってね、生徒さんに言われた時があります。で、まあ、そういう意味では今通っているその中南米の人たちなんかはもう、いつも顔見れば大体その人のコンディションというか、なんかそういうのがすぐ伝わってきますよね。いつも表情があるんですね。で、まあこういうその能面顔ではやっぱりあまりにも不気味だから、やっぱりこうちゃんとした笑顔の作り方のカリキュラムみたいなものがこう生まれてきたんだろうなというふうに考えました。ただあの作り方のあれは本当に正しいのかっていうか、必要なのかというのはありますよね。あの口角を上げてとか、ではその、まあ、その後その笑顔話でね、結構盛り上がったんですけども、普段能面で接客のシーンだけ笑顔ってなんか不気味じゃないですかって言われてああそれもそうかなと思ってですね、要するに、まあ、彼らからしたらその作り笑いで笑ってほしいなんて全然思わない、思わないと、そうですね。で、その特に一緒に仕事に仕事をする時になったら、この日本人とですね、いわゆる見た目微笑んでいて中ではこうムカついてたりとか、少しこちらにね、私たちに頭きてるとかね、なんかそういうその見た目は笑顔で裏では違うことを考えているっていうのが一番嫌だし不気味で怖いっていうことで、まあ不健全とまで言われましたね。私はまあ日本とその外国で教えるのがまあこの十何年間半々ぐらいなので、まあだんだんとこれに関してはおっしゃる通りだなと、なんでこれがまだ残ってんのかなって、やっぱ古いなっていう気がしますよね。 うん、ある意味じゃなんか 人から笑顔の作り方を教えてもらうって大きなお世話だなっていう気がしてきて、まあ、ただその能面顔にみんながなっちゃってることも事実かもしれないので、やっぱりこう表現力取り戻すようななんか、うん、まあ、研修とかトレーニングがあればいいなと思いますね。で、私はあの実際に自分ではできないですよ、自分ではできないけども、いわゆるパフォーマーとかパントマイムのプロの人たちにお願いして、いわゆる表現力トレーニングなんていうのはよく提案してやってもらうことはあります。うん、いいですよねやっぱりね。でその笑顔の作り方っていうのはもちろんその中にはなくて、こうね、無言でこういろんな自分のボディと顔の表現力で相手にものを伝えていこうみたいな、あ、そうですね、子供たちは本当に喜んで楽しそうにやりますけども、でこれが、まあ、少なくとも私が新入社員時代の頃からずっとあるということはもう多分少なくとも30年、まあ私の勘ですけど、なんか大阪万博とか東京オリンピックぐらいのところから多分そういうのがあるんじゃないかなという気がしますよね。そうですね。でこ の、まあ、能面顔は確かに良くないので、私はそれ以来は自分のね、カリキュラムの中では笑顔が大事ですっていうふうにはあまり言わないですね。表情が大事。別にこうお客さんとの会話の中でもなんか真剣で真面目な話もあるじゃないですか。その時になんかニヤニヤ微笑んでてもなんとなくこうね、おかしな感じなんで、別に真剣な時は真剣な顔で全然いいと思うんですよ。決して失礼なことはないので、そうですね。まあこういうのっていうのはでもずっと日本にいると、まあ一応入れとこっかな、新人のためにみたいな風にこう考えてしまいがちですけども、実際に役に立ってないんだったらやめた方がいいですよねやっぱりね。でその教えてもらったことによってそれが上手くなったり本当にするのかなっていうのも、疑問がありますよね。その作り笑いの方のやり方を覚えちゃって本当の笑いとか微笑みが出なくなっちゃったり、またはなんか使わなくなっちゃったりしないかなとかですね、それはちょっと考えちゃいますよね。まあでも正直ですよね、いやかなり突っ込まれて、やっぱり日本人は不思議だなみたいなそういう話になって、まあ相当驚いてましたね。何でしょう、笑顔を教育するとかトレーニングするってのは何事だっていう、改めて考えましたよね。もちろん私はもうそういうことやってないですけども、特にね新人さんのカリキュラムを拝見した時にやっぱり今でもあるんですね、意外とあるんですよいろんな会社で、だからそれはまあちょっとこういうお話をして、もうちょっと別な角度で指導できないですかねっていうことは提案したりしますけどね。でまあそのこととあともう一個は実はその社内にいわゆるマナーの講師っていうのは今まで何人もいたんですけども、昔サラリーマンやってた時ですね、コンサル会社で、で特にまあそういう人たちの中でもなんかこうマナーが大事ですよねってこう意外といつ普段から向きになって言うんですけども、ただじゃあその講師をやっていない会社の中にいるオフィスワークの時どうかというと、まあなんていうかマナーとか仕草はまあ確かに綺麗ではあるもののなんかこう冷たい社内の人間から見てもなんかちょっと体温ないぞみたいな感じがするんですよ。そうですね。で人と話すときにこうやっぱり作り笑いの習慣があるので、これって どうなのかなってのはよく考えましたね。はい。うん。そうですね。そういうのが必要な職業もあるんでしょうね。例えばそのテレビのアナウンサーの方とかね、もう毎日ある時刻になったら、体調がどうあれ、まあ、ちょっとそこそこ微笑んでなきゃいけないとか、まああとこういう中でその気になるのが明るい表情で接しましょうなんてことがこうマニュアルに書いてあったりするんですけど、明るい表情って一体どういうものなのかっていうのが、難しいですよね。それはもう見た相手側のが考えることで、こちらが勝手にどうだ俺の表情は明るいでしょうっていうふうにこう押し付けるようなものでもないですからね。でいずれにしろこの、まあ、皆さんのところにもそんなのはもう今はないんだと思うんですけども、まあ、笑顔は大事ですっていうことは別に言ってあげた方がいいと思うんですよ。まあ、あとはなんか鏡を見て練習するんですかね。私はあんまりその鏡でこうニヤニヤってやるのは、おすすめしませんし、個人的には好きじゃないですね。でどちらかというと、例えばね、何か商品を紹介してもらって、1分間ぐらいでね、まあ、例えばですよ、例えばこのボールペン、見えますか？まあいいや、これ普通の300円ぐらいのボールペンですけども、これを1分間で、まあ、紹介してくださいみたいな風にして、それをビデオで撮っとくんですよね。で、ビデオで撮っといて、そのボールペンを紹介するシーンを。で、その後一緒に、そのビデオを本人に見せる、みたいな方がいいかなと思ってますね。で、その中で表情がやたら硬いとか、いや、とても微笑んでて楽しそうとかね。なんか自分で分かれば一番いいのかなと思うんですね。で、その、笑顔だけ鏡を見て、真っ白に訓練しても、そんなシーンってないですよね。実際の接客現場で。ない、ね。何かこう、サービス、物を運んだり、何かご説明しているとか、まあそういうシーンなので、そのシーンの中で、笑顔とか表情がどうなのっていうのを、まあ見せてあげるっていうのが一番いいと思いますよね。で、そうすると同時になんかこう、声が全然小さいよとか、早口とかね、まあいろんな気づきがあると思うので、笑顔というよりはそのお客さんに、なんか何かしらこう接客説明してる時のその全体像を見ながら、まあ本人に気づいてもらいつつアドバイスしながら練習していくというのが一番自然かなと思いますね。そうです。私は中国ではもう完全にそれだけやってますね。そこにはすごく時間かけます。そうですね、癖が出ますよね。で中国でやるときはね、どちらかというと、まあ、表情もありますけどもね、なんか、例えば男性だったらやたら貧乏ゆすりしながら、喋っていたりとか、自然とこう商品紹介してる中でも、なんか右手がポケットの中に入っちゃう。もう日常のその癖みたいなのが、1分間とか3分間みたいなね、スピーチをやってもらうと、必ず何か出ますよね。で、そういうその日頃の癖とか、良くない習慣をそういうところで見つけると、うわって本人も気づきますもんね。あ、やっちゃうんだ俺は、と。10秒20秒の短い挨拶の時は平気なんですけども、こう時間が少し長くなると、いろんな悪い癖が出てくる。またはいい人もいますよね。ちゃんとこう両手使ったボディーランゲージとか、すごくしっかりしてるななんていうふうに見れる人もいるし、あとなんかいつも右側ばっかり、実は右側ばっかり見て喋る癖があるとかね、この3分間のうちに左を見たのがもう十何秒しかなかったとか、まあそういうことも自分で気づいたりしますから、でそのまあちなみにビデオで、その見せるときっていうのは じっくり見た上で本人でそれを見て良かったところ何があったとか、またはその良くなかったところは何って、まず自分で言ってもらうのが一番いいですね。うん、そうです。まずは自分で、でその後に、まあ、私たちみたいなこう教える側っていうのは、彼が気づかなかったいいところとあまり良くないところを、まあ、教えてあげるんですけども、ただしね、それも、仮にですよ、仮に悪い、良くないところがいっぱいあったにしても、まあ、2つか3つですね、私たちから伝えるのはね、それ以上は あれもこれもダメって言われても直せないし、何しろそのネガティブなものは受け取れないですよね、心が。まあ、大体だから1つか2つしか私も言いませんけども、ああ貧乏ゆすりとかね、あとすぐ女性だったらなんかすぐこう何でしょうかね、ロングヘアの子なんかこう髪の毛をいつまでもすくってたりとか、首を振ってこう目の上にかかる髪の毛をこう首を振って振ってこう払いのけようとしてたりね、ロングヘアの女性はなんかそういう首癖がついてたりとか、そうですね、まあそういうのはいいんじゃないですか。で、まあもちろんその中で、なんかちょっと表情怖くない、これ能面だよ能面とかね、そういうフィードバックもしますけど、はい、なるほど、あ、こういう、いいですよ、今度じゃあ研修行った時にやってみますか、ビデオのやつね、皆さんのところのお店のアルバイトさんにぜひ、やってあげてみてください。わかりました。じゃあ次回行った時にそのビデオトレーニングのやり方紹介します。はい、あと笑顔の作り方はどうしますか。はい、やめますね、やらないですね。了解です。あ、そうですね、もう全部で1時間半ぐらい経ってますか。はい、ではここで一回休憩ですね。で、終わったらまたコールしてください。はい。どうも、お疲れ様でした。